聖書を朗読します。最初に旧約聖書から列王記上19章1節から12節、旧約聖書565ページの下の段です。お読みします。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。それを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げた。ユダのベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身は荒れ野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が耐えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。主はエニシダの木の下で横になって、彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると枕元に焼け石で焼かれたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ水を飲んでまた横になった。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。エリアは起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあったホラ穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。続いて新約聖書からマタイによる福音書17章1節から9節です。新約聖書の32ページ下の段。お読みします。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。 弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者たちの中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。お祈りいたします。命の作り主なる神様、あなたはこの世界を良いもので満たしてくださいました。私たちをその中で生きるものとさせてくださいました。あなたの御名をたたえて感謝いたします。和解主なる神様、あなたは私たちがあなたを知るより前から私たちの罪を許し、私たちに先立って和解の道をお開きになりました。あなたの大いなる御業をたたえて感謝いたします。冬の朝、こうして再びあなたの前に集い、聖書の言葉に耳を傾けるチャンスをお与えくださったことを感謝いたします。またあなたが聖霊を通して私たちに平和への願いを、暴力のない世界への夢を与えてくださったことに感謝いたします。神様、どうぞ教育が国家のためではなくて子どもたちの未来のためになされていきますように。私たちの国の憲法が過去ではなくて未来の平和な世界に向けて、その精神が受け継がれていきますように。私たちの国に住む一人一人に、またとりわけ指導的な立場にある人々の上に、あなたが今日も語りかけてくださいますように、心よりお願いいたします。私たちの間にいる子どもたち、とりわけ教会学校に通っている子どもたち、その指導にあたる教会学校の先生たちに、あなたの豊かな顧みがありますように。私たちのこの共同体の中で病に伏している方たちがおられます。どうぞ今朝もそこにいてお支えください。願わくば癒して私たちのもとにお返しください。さまざまな問題や人には言えない苦しみを抱えて歩む方々の上に、あなたの導きを祈ります。とりわけ心の病の中にある人々に、あなただけがなさることのできる慰めと導きがありますように。また私たちの間にあって庇護を求めておられる方々、とりわけ難民としてその申請をしておられる方々、路上で生活をしておられる人々、さまざまな困難の中にあるあなたの愛された被造物の中に、その尊厳の汚されることがありませんように、私たちがその求めに応えることができますようお導きください。聖霊なる神様、今日も私たちにお語りください。そして私たちを新しい存在へと変貌させてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日のテキストは、イエスの姿が山の上で変わったという不思議なテキストです。このお話はマルコ福音書にもあるのですけれども、今日はマタイ福音書のお話から説教いたします。 マタイ福音書のイエスは何度か山に登ります。皆様はどういう場面を覚えていらっしゃるでしょうか。おそらく一番覚えていらっしゃるのは山上の説教をするためにイエスが山の上にガリラヤで登ったということだと思います。もう一つマタイ福音書に特徴的な山登りは実は福音書の一番最後です。これは復活したキリストがガリラヤで山に登っておられて、伝言を受けた弟子たちがそこに上がっていって、11人の弟子たちですね、12弟子のユダを書く11人が山に登ってそこで復活のキリストと出会う。でそしてあなたたちは世界中に出かけていって全ての民族を私の弟子にしなさいという委託を受けて、一番最後は見よ私は最後の日々に至るまであなたたちと共にいるという約束の言葉を与える、あの場面ですね。調べてみますともうちょっとイエスは山に登っていることが分かりました。一番最初にイエスが山に登るのは実は悪魔に誘惑を受けるためです。世のすべての国々とその繁栄ぶりを悪魔はイエスに見せようとして山に登ります。それからオリーブ山に登ったというのもあるんですけれど、もうちょっとありまして、イエスは一人で祈るために山に登ったという記述があります。で、一人で登っているところに群衆が病人たちをたくさん運んできて、イエスは病の人たちを次々に治したという、箇所もありました。そんな感じです。皆さん、私たち自身がでは山に登るということはどういう、イメージがありますでしょうか。私がすぐ思いますのは元旦に初日の出を拝みに山に登るというイメージです。そのイメージはやはり山に登って神と出会うというマタイ福音書にもおそらく根底に流れているイメージと似通うというか通じるところがあると思います。山上の説教や権限のキリストと出会うというのはやはり山に登って神と出会うということがあると思います。それからもう一つは一人になる、祈る、本当の自分の姿を知る、私の生きている意味や目的、使命を知る、そのために山に登るのだと思います。しかしその山に登るということはもしかしたら私たちは悪魔の誘惑にさらされるのかもしれないのです。そのことについてはまた後で一言申し上げたいと思います。一つはその最初は神と出会うというところからお話をしてみたいと思います。山に登っていくとき私たちは、日常生活のさまざまな思いや煩いや心配事、いわゆるしがらみを捨てて、それはとりあえず置いておいて高いところに登っていこうとします。本当の自分に出会いたいからですね。現実の私を乗り越えたいからです。つまり今ある現実とは違う私、そうではない新しい世界を想像してみたい。で、これをもう少し別の言葉で言うと夢を見たい、本当にいい意味で夢を見たい、ビジョンを持ちたいのだと思います。私たちの大切な友人で沖縄の石川教会の牧師先生をしておられる村椿先生のニュースレター共鳴というのを私は取っているんですけれども、そこの中に、最近いただいたものの中にですね、私はこれまで知らなかったのですが、スイスの著述家、おそらく心理学者だと思いますが、アルノ・グリューンという人がいて、その人がですね、私は戦争のない世界が欲しいという本を書いておられます。 Ich will eine Welt ohne Kriege。 でもこれは平和運動の本ではどうやらなさそうです。 私まだ読んでいないんですけれども、この本には夢見ることの積極的な力が書いてあるんだそうです。暴力のない世界を夢見ることが子供っぽいこと、非現実的なこと、無想的であることとして世間で、とりわけ権力ある立場の人々によって笑い物にされるのはなぜかというような問題が書いてあるそうです。身の程をわきまえなさい、そんな夢みたいなことを言うのはやめなさい、現実的になりなさい、大人になりなさい。権力者たちは実は民衆が夢を見ること、今ある現実に順応することに抗うことを深いところでとても恐れていると、アルノ・グリューンは言っているそうです。そして暴力とはしばしば強さ、男らしさ、バイタリティ、社会正義、そういったものの装いをつけて宣伝される。で、それによって私たちが今ある現実とは違う世界を夢見ることをやめさせようとする、そう言っているのだそうです。で、それによって何が生まれるかというと、弱い立場の人々、この世界で暴力の犠牲になっている人々に共感する心が私たちから奪われていくのだそうです。昨年アムネスタインターナショナルの事務局長であるアイリン・カーンさんという、初めての女性でムスリムでアジア人の事務局長さんですけれども、彼女が日本に来られまして、女性に対する暴力をストップせよというキャンペーンとの関連で、日本にいらっしゃいました。で、その講演を私は聞いたんですけれども、その中で彼女はこう言われました。歴史は現状に対してノーという人たちによって作られてきた。同じことだと思いますね。こんな現実は私は受け入れない。私はもっと夢が見たい。現実に対してノーという、そういう人たちの勇気と連帯によって歴史は作られてきた。私たちは新しい一年を迎えてほぼ一月過ぎようとしていますが、新しい年の夢をまだちゃんと見続けているでしょうか。モーセとエリアが現れてイエスと語り合っていたとあります。もしかしたらこの3人は自分たちの夢について語っていたのかなと思います。モーセが見た夢はどんな夢だったでしょう。モーセは民族解放を夢見ましたね。彼はヘブル人だと呼ばれていますけれども、モーセという名前はエジプト語です。子供という名前です。その意味ではモーセはエジプト人でもありました。彼は同胞が苦しめられているのを見たときに思わずエジプト人を殺してしまいます。次の日に同胞のヘブル人同士が争っているのを見たときに仲裁に入ると、お前はあのエジプト人を殺したように俺たちをも殺すのかと言われます。そしてまた逃げるんですね。エジプト人でもヘブル人でも亡くなったモーセは外国に逃げます。彼は何者でもなくなってしまうんですね。そしてやがて帰ってくる。自分の使命は抑圧されたこの民族の解放にあると悟ったからです。でも彼は孤独です。指導者として大変孤独です。エジプトを脱出したイスラエルの民族からも常に、苦情を言われます。大変孤独です。でも彼を支えた確信は、 私はあなたと共にいる、私はありてあるものなりという神の名前です。他方で預言者エリアはどういう夢を見たでしょうか。先ほどお読みしましたように、エリアは唯一のイスラエルの神だけを拝むという夢を見ました。失礼。しかし王はそれを許しません。なぜなら王の妻は外国の妻であり、外国から嫁いできた妻であり、別の神を拝んでいるからです。エリアは自らの信念を貫こうとします。すると王妃からの暗殺予告を受けるのです。エリアは逃げました。逃げました。そして生も根も尽き果てた時に神の静かな声を聞いてまた帰ってきます。私たちの物語でもお弟子さんが大変に恐れたと書かれています。最初はペトロが連れて行かれた少数の弟子たちを代表して、ここに仮小屋を建てましょう、テントを作りましょうと提案します。これはおそらく天に存在する天的なものたちをこの世的に受け止めようとする姿勢なのではないかと思います。私たちが夢を見ようとして、その夢を今ある私たちの想像力の範囲に押しとどめようとするということなのではないか、そういう気がいたします。で、この提案はすんなりやり過ごされてしまいます。その時光り輝く雲が彼らを覆ったとあるように、その雲の中から神の声が聞こえてまいります。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。しかし弟子たちはどう反応したでしょうか。彼らは恐れてしまったのです。ひれ伏すと新共同訳には訳されていますが、これはもしかすると誤解を招くかもしれません。直訳は彼らは彼らの顔の上に倒れたと書いてあります。これは顔を地に伏せたという意味で、これに聞けと言われたのにそれを従らないという拒絶のポーズです。これに聞けと言われたら顔を上げるべきなのです。そうではなくて恐れて顔を伏せて倒れ伏してしまったというのですね。本当に未来につながっていく夢を見るとき、私たちも顔を伏せてしまうことがないでしょうか。そんなとき私たちを本当の夢に向けて奮い立たせてくださる方はいるでしょうか。弟子たちにとってはイエスがそうです。イエスが彼らに触ります。そして言います。起きなさい、恐れることはない。こうして弟子たちは恐れを克服して顔を上げて見ようとします。イエスに聞こうとするんですね。しかしその時イエスの他には誰もいなかったと書いてあります。最初に山に登るということと、不思議なことに悪魔の誘惑が結びついている、ということをお話ししました。夢見ることのもう一つのパターンとして権力者の夢というのがあるんじゃないかと思います。つまり権力を振るうことを命の発露と勘違いするということです。 権力を振るうのが悪いわけではありません。しかしそれは命に仕えるためにこそなされるべきなのに、そうでない形で使われることがあります。今日の修法の欄をご覧になりますと、村上先生がアリス・ミラーという方のお書きになった魂の殺人という本について書いていらっしゃいますね。そこの丸四というのがありますが、闇教育という事柄、物理的な暴力は振るわないにしても精神的な残虐性が大人によって子どもに対して振るわれる、それのいくつかある特徴の4番目としてこう書いてあります。子どもに生き生きした感情が息づいているのは支配者にとって都合が悪い。先ほど私は申し上げたアルノ・グリューンの言葉と通じる発言ではないでしょうか。宗教もまた民衆が夢を見ることを恐れる側面があるかもしれません。ですから悪魔の誘惑、命に仕えるためではなく命を支配するために権力を振るう、この誘惑からは宗教もまた自由ではないのです。私たちはそのことをよく心得ておくべきだろうと思います。イエスに従う、イエスに聞くとはこの誘惑からも自由になっていくことを絶対意味していると思います。さて、その手がかりはどこにあるでしょうか。もしかするとここにあるかもしれないと思うのが9節の言葉です。人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならない。死者からのキリストの復活という主題です。ここで、復活するまでと訳されているこの単語は、原文で見ますと人の子が死者たちの中から起こされるその時までと書いてあります。そして実は7節の起きなさいという言葉が全く同じ単語なのです。しかも同じ受け身です。あなた方は起こされよというのが7節の言葉です。ですから弟子たちが起こされていくのはキリストが死者たちの中から起こされるのと一続きと読めます。つまり弟子たちがキリストの復活を宣教するときには彼ら自身が起こされた者たちとしてその宣教を行うのでしょう。今日読みましたエリアの物語を、恐れますがもう一度少し見てやっていただきたいと思います。列王記上の19章ですね。3節をご覧になると、エリアは逃げたという話がそこに始まっていきます。そして従者を残し一人で荒野に入り一日歩いた後もう私は死にたいですと神に言うんですね。で彼は疲れ果てて眠ります。天使がやってきてちょうどイエスが弟子たちに触ったようにエリアに触り起きよというのです。でそこでパンと水をの用意されている。でそして食べるんですがもう一回また眠ってしまいます。でもう一回天使がやってきて触っています。起きよそして食べよ、この旅は長くあなたには耐え難い。エリアはそして40日40夜歩き続けて神の山についてホラー穴に入って夜を過ごす。その時神の声がする。お前はここで何をしているのか。何をしているのかとはご挨拶だと思いますけれども、 そういう声を聞きます。そして私はたった一人生き残って逃げてきましたとエリアは言う。すると神は山の中で主の前に立てと命じになります。その後エリアは激しい風、地震、火の中を通り抜けて神に会いに行きます。そしてとうとう最後に静かにささやく声の中に神と出会う、そういう物語ですね。私にはこの物語は弟子たちがイエスは起こされたというメッセージを携えて自ら起こされたものとしてその夢を告げに行くまでに通り抜ける葛藤を物語るもののように思われました。弟子たちにはわずかな同志たちがおります。山に登ったわずかな同志たちが、で彼らはさまざまな形で死ぬという経験を通り抜けていくのです。神様もたくさんです。死にたいです。たった一人で洞窟の中で夜を過ごす、でその時イエスが弟子たちに触れてあなた方は起こされよとおっしゃるのだと思います。そして顔を上げてイエスに聞こうとする。今週も私たちがそのようなものとしてこのものに聞けという神の言葉を心に受け止めることができますようにお祈りいたします。神様、恐れを持っている私たち、失望の中にある方たちにあなたが触れてくださいますように、その時私たちが自ら抱えている不安に気づき、恐れを乗り越えて天に向かって目を上げることができますように、冷めた曇りのない目で世界を見て、柔らかい共感する心を得て共に歩んでいくことをお許しください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はお立ちください。共に賛美歌を歌いましょう。287番の1節から5節です。
Yeah.